大切ですけれども、ササグリスをですね、毎年行かせていただきますけれども、ササグリスのデイサービスとかですね、行かせていただきます。あと、水曜日は、太宰府病院に行って、あの検査病棟で2カ所ですね、させていただいて、あと下山の、柔道の障害施設、のところにですね、コンサートさせていただくことになっています。あのぜひお願いください。私たちもこの方々のところに行けるんですけど、この方々は私たちのところに出てくることができないっていう方々が多いので、私たちの方から行って賛美を届けるっていうことをですね、さらにこう話していきたいと思いますので、ぜひあのみんなしていただきたいと思います。あの力はないんですけども、本当に神様の力をいただいてですね、その方々が直接主が働いてくださるようにですね、ぜひお祈りしていただければというふうに思いま す, です、ね、あとあの、場所とか時間とかは言えないんですけども、日本のベルタ戦いを導かれていて、そのことをですね、皆さんに祈っていただきたいというふうに思います。あと、2月はですね、2月の5日にですね、授業世界毎年ですね、行われていますけども、ありますので、ぜひお祈りください。また覚えてですね、あの、まあ、お仕事の方もおられると思うんですけど、ぜひあの、スピーカーの方、ぜひいらしていただきたいと思います。今年も西坂の川は西坂公園を使えることになったんですね。それと、ブリックホールをですね、あの使えることになりました。とても大きな綺麗なホールなんですけど、まあ、使用料もかかるので、まあ、ブリックホールの献金もあるんですけど、西坂の方は、ブリックホールかな、そういうのできないので、前もって献金できる方は、ね、していただいて、必要のためにもですね、捧げていただければと思います。ここのブリックホールでですね、ここで私はヘナヘナモハイズを出しますってパウロ氏はその歌詞のことを言われたんですね。前の安らぎの歌のことをここから始まったんですね。ここから始まって、あの今の働きがあるわけなんですね。で、あのなんとその日ですね、帰っていたら福岡教会には泥棒さんが入っていまして、すごい大変だったんですけども、なんかでも本当に賛美に対する神様の御心と計画は大きいんだなということをすごく思います。でまたブリックホールにも近くできたので、あのぜひですね、あの御心も大きいし、いろんなこともあるので、ぜひ祈ってですね、備えていただきたいと思います。この週にパルモス来られるんですが、2月3日ですね、この場所で、2回になると思うんですけども、福岡カリスマ聖火を行いますので、夜ですね、夜ですので、ぜひですね、お仕事の方もぜひいらしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。であとですね、冬の白馬キャンプが2月の18から、20日までですね、映像祭は19日にあるんですが、冬の白馬キャンプがスネルゴイキャンプと言いますけど、田んぼのキャンプありますので、ぜひいらしていただきたいと思います。単純に雪が見たいとかですね、温泉に入りたいとか、スキーがしたいという方で全然構いませんので、いろんな方々とかご家族とか誘ってですね、ぜひいらしていただきたいと思います。ですね、ちょっと白馬は地震があってですね、ちょっとびっくりしましたけど、ホテルの方は今ちょっと大丈夫ということですので、ぜひまたいただきたいと思います。それから3月はですね、週報にありますけども、23日から28日まで、感謝の賛美リバイバルキャンプ、感謝の賛美リバイバルキャンプはロサンゼルスにキャンプですね、ありますので、ぜひまたそちらにもですね、アメリカに行ってみたいとか、ハリウッドに行ってみたいとか、ぜひそういう方もですね、参加していってみていただきたいと思います。よろしくお願いします。それからですね、ちょっと前後するんですが、クリスマスの今ブログをですね、クリスマスコンサートっていう名前の短期のブログを上げています。で、普通の携帯からメールで送るだけで上げられますので、ぜひ皆さんもですね、参加してどんなことでもいいので上げていただければっていうふうに思います。よろしくお願いします。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あと結果は12、1月が出ましたので、ぜひご覧ください。イスラエルチームの虹のですね、ガリラ語の虹の表紙なんですけども、吉崎三本松さんが メッセージをされていますね。あとイスラエルチームの様子とかも載っています。あと天国のことに関して歩行がある牧師の歩行がなされていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと今回からあのサンディエゴの風って言ってですね、ダンケン佐藤子さんの佐藤牧師の、ダンケン牧師の、サンディエゴからの証が載っています。エシュンちゃんがあの京都の自閉症と多動症だったんですけど癒されてですね、今あの、アメリカのゴスペルの大御所の方々のこの場ですね、あのプロになるっていうふうに言われているすごい歌の賜物が現れてきてるんですが、そういう歌詞がですね載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。離婚新聞が出てますので見ていただきたいと思います。はい、イスラム国のなんか立てこもりのですね、オーストラリアの指導になった事件のことについて、今回のイスラム系 の過激派のいろんな動きがですね、世界で各地で今起こっていますけど、そういう動きがですね、こう活発化しているというのをちょっと注意して見ておきたいというふうに思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日は使徒の働きですね、見ていきたいと思います。生まれつき足の絵の男がですね、後で見ると40歳って書いてありますから、その方がですね、まあ、40まで40年間歩けなかった人ですね。そして、まあ、もちろん学校にも行けなかった当時のことですから、学校にも行けない、結婚もできない、ただ古式をしてですね、その美しの門というところに置いてもらって、自分で行けないので、それでそこで生活を立てていた人だったんですけど、その人が立ち上がってしまって、踊り上がって立ち上がって神様を賛美し始めたんですね。でもそれでも人々が驚いてしまって、こう殺到してくるわけです。でそれを見てペトロが大胆に説教していくんですね。で悔い改めなさいって言って、でそして男だけで、そこで3000人使った、御言葉を聞いた人がそこでまた5000人が信じて救われていったわけなんですね。でそういったこの顕著な技が起こってきていました。私たちの時代もこれから終わりに向かってリバイバルが本格的に始まってきますけど、癒しと奇跡の働きを通して多くの方々が主に立ち返ってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。そのうちこのヤフオクドームで、ね、たくさんのこう集会を行って、たくさんの方々が次々に癒されたり、車椅子の人たちが立ち上がったり、すごい奇跡が起こってくるということなんですけども、そういうことが始まってくるわけなんですね。ただその時にみんながそれを見て喜ぶか、神様を崇めるかというとそうではなくて、反対する人たちが出てきているわけなんです。ユダヤ人の指導者の方々なんですけども、その人たちがですね、この何の原因によってこんなことをしているのかということをですね、言い始めたわけです。そして今日は12節からですけども、お読みいたします。そして11からちょっとお見せしたいと思いますけども、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石勢の石となったというのはこの方のことです。ペテロはイエス様がユダヤ人たちに捨てられたけども、そして殺されたけども、この方が私たちの、救いの石勢の石となっているんだということですね。なくてはならない石ですね。石勢の石、四隅の、 この土台石となるものですから、それがキリストなんだってことを言っています。そして12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。このイエス様以外には誰によっても救いはありませんとですね。である方は山の裾野みたいですね、富士山みたいにどこから登っても頂上は同じなんだっていう人ですね。宗教はどれでも同じ、どっから入っていっても結局は最後は同じなんだっていうふうにですね、頂上があってそこに向かっていくんだっていう人がいるんですけど、そうではないんですね。はっきりと、聖書はそんなことは言っていません。この方以外にですね、ある方はですね、なんと心の狭い宗教かって思うかもしれないんですけど、この方以外に救いはないんですね。でこの方以外には もうちょっと加え、はっきり言うと、その罪からの救いがないってことなんですね。どんなに素晴らしい教えであったとしても、どんな素晴らしい宗教であったとしても、罪の解決がないわけですね。でイエス様以外に私たちが救われるべきなのは人に与えられていないっていうことですね。ペテロは大胆にここで言ってるわけなんですね。13節を見します。彼がペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだっていうことが分かってきた。で、このペテロとヨハネの大胆さっていうのをですね、こうぜひこう皆さん見ていただきたいと思います。イスラエルの指導者ですね。その国をいわゆる宗教と政治のリーダーたちの前で言ってるわけですね。まあ、私たちで今例えば、今だったら安倍首相とか、このそういう方々の、政治、また宗教だったら、このいろんな、宗教の、その教祖の方々の前で言ってると思うんですね。まあ、ちょっと違いますけども、その一番偉い方々が集まっているところで大胆にも話し始めてるんですね。で、ちょっと思い出していただきたいと思うんですけども、そのじゃ その50日前どうだったかっていうとですね、ペンテコステの時に前の50日前ですねは、イエス様が十字架に関わられた時だったんですけども、その時彼らはどうだったのかっていうと、臆病だったわけですね。でみんなは逃げてしまったわけです。でペテロに関しては、他の者は裏切っても私は裏切りませんと言い切っていたんですね。もちろんイエス様も愛していましたし、自分には自信、彼には自信があったんですよね。で他の者は裏切っても私は絶対イエス様を裏切ることはしませんと言い切っていました。でも彼は簡単に裏切ってしまって3回ですね、イエス様を知らない、しかも呪いをかけて知らないというですね、言ってしまうわけなんですね。で本当にそのわずか50数日前の彼らはっていうのは、本当にこう弱く、また臆病な人間であったわけなんですね。そして失敗をしてしまったわけです。でただですね、このですからこの時にこう神様が彼らに何を、最後ですね、まあ、例えば弟子の訓練として最後に何を神様が置いていたのかというと、弱さを知るということだったんですね。自分の弱さを知るというのが実はこの弟子たちの最後のですね、訓練でもあったわけなんです。でその時に、あ、俺は弱いよとかですね、俺はこういうもんだよとか、こういう人間なんだ俺はとかですね、そういうふうに開き直ったり、また他のせいにですね、こういうことがあるから私はこうしかできなかったんだと、例えばイエス様を裏切ったら、いや、こういうことがあったから私はイエス様を裏切ってしまったんだと、他のせいにしてしまうとかですね。でもそういうことをしなかったんですね。そのペテロたちは悔い改めました。あ、私は自分に立っていました。自分の信仰、自分のもの、自分の何て言うんですか、こう、自分の力、自分の知恵、それにですね信頼し、本当に神様にですね、神様に信頼していなかったということですね。そして神の、あなたにつまずくって言われたんですけど、その言われた神の言葉をですね受け入れるとはしなかった、自分を高ぶっていた、自分は愚かだったということをですね悔い改めて言ったわけなんですね。でその後聖霊が注がれてガラッと変わってしまうんですね。もう大胆にですね、天下にイエス・キリスト以外に救いはないということをですね、こう大胆に言うようになっているわけですね。ですからすごくとても大事なことだと思うんですけど、こう私たちにとっても例えば弱さですね、私たちこう弱いっていうことをですね神様は教えるわけなんですね。私たちはで、私たちができると思っていることができなかったり、また私たちは罪深いものであるということを神様が教えるわけなんですね。見せられるわけなんです。でもその時に私たちがこう開き直ってですね、あ、私はこういうもんですよというね、開き直ってしまったり、いや、あのことがあったからしょうがなかったんですよとかですね、こう他のせいにしたりするんじゃなくて、悔い改める時に 神様はその弱いところに力を簡単に表していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。全くですね、ペテロとヨナたちはこう別人のように変わってしまいました。50日前はと全く変わってしまったんですね。でも彼らは本当に自分たちが弱いということを知らなければなりませんでした。そして悔い改めたんです。しかしその中で聖霊が注がれてきた時に彼らは大きく変わってしまったわけなんですね。で、神様は私たちにもこう本当にですね、こう弱いということを知らせて、でも神様はそこに力を合わされるということ、私たちに弱いところに力を合わされるということをですね、覚えていただきたいと思います。先週もお話したんですけど、昨日もちょっと忘れ物してしまったんですが、ちょっと忘れ物が多くてですね、ちょっと祈ってたんですけれども、ハワイでですね、携帯の充電器をその差しでその足忘れてしまって、でそのことを悔い改めて感謝してたんですけども、そうしましたらそのゆきさんの腰がこう取り、会社の会議でしっかり取りに行かせるということで助かったんですけど、おかげでこうご主人に会うことができたんですね。で本当にこうバカだな、なんで自分はバカなんだと思うんですけど、でも本当に悔い改めて感謝するときにこう神様はですね、そのことさえも全益されるっていうのはすごいなと思いました。で私たちは愚かなものなんですが、弱いものなんですが、神様そのことを知っておられて、こう導いておられるということをですね、覚えていきたいと思います。このですね、大胆にこのペテロとヨハネがですね、こう語っていっています。で彼ら無学な普通の人であるのを知って驚いたって書いてあります。これは勉強ができないとかそういう意味じゃなくて、専門的なラビみたいなですね、宗教的なラビみたいなように、こう専門的な教育を受けていない人なのに、またこう議会でですね、指導者たちとこう信仰の問題とか神学をこう論じ合うような、そんな人間ではないのに大胆に語っているので、こう彼らはこうびっくりしてしまったんですね。でもただ2人がイエスと共にいたのだということが分かってきたと思います。でイエス様と共にいた時にペテロとヨハネはこの力をですね、受けていたということをですね、主と共におられていたわけです。ですから主に従っていく時に、私たちは愚かで弱いものであっても神様がこのようにこう変えていかれるんだということですね、用いていかれるんだということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で一応先生、そればかりなく癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼ら二人に結局議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。で癒されている人がですね、そこにいたのでもう返す言葉もなかったんですね。そして16節、彼らが言って、あの人たちをどうしよう、あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから我々はそれを否定できないですね。この足悩みの方が癒されたですね、足が癒されたんですけれども、癒しですね、癒し奇跡が起こった時に何が起こったのかというと、こうですね、エルサレムの住民全部に知れ渡る、だから多くの人がですね知るっていうことになったわけです。奇跡が起こったっていうことを知るってことになったんですね。そしてちょっと飛んでですね、21節を見ていただきたいと思うんですけれども、そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のように神を崇めていたので、人々の手前に2人を罰する術がなかったからで、でこの出来事を通してですね、こう人々が神を崇めるようになったっていうことなんですね。これは私たちの時代にもこれから起こってきます。顕著な奇跡を見てですね、この多くの人たちがですね、そういう癒し奇跡が起こったということをまず知るわけですね。そして神様を崇めるようになっていくということなんですね。ですから癒しや奇跡は、本当に治るということはですね、本当に神様の恵みであって、私たちの病気が治ったりすることは本当にこう嬉しいし、感謝ですし、また他の家族が病気が治ったら本当に嬉しいですけれども、それとともに神様を印として用いるということをですね、こう見ることができます。ですから皆さんを通して神様、誰かが癒されたら、それを見た人がですね、神は確かに生きているって、それをですね、知ることができるんですね。 神様は生きている方だということをですね、彼らはこう知ることができるということをですね、覚えていきたいと思います。ハワイにこれが使わされてですね、本当にこう 思いましたけども、こういろんな教会のところから、いろんな教会からこう集会に来ておられるんですが、何を求めているのかというと、カリスマなんですね。今回も耳が悪い方が癒されたり、足が悪い方が癒されたりしたんですけど、ご自分の癒しということを求めている方もいますし、ご自分の導きですね、自分はこれからどうしたらいいんだろうとかですね、そういうのを求めている方もいます。でもちろん予言は吟味しなければなりませんけど、予言を通して語られることとか、カリスマの恵み、神様が生きて働いておられる、そのことに触れたいという方ことで皆さんこう来ているわけなんですね。なので本当にこの必要というのは大きいなということをですね、思いました。本当にもっと忠実にもっとやらなくちゃいけないということをすごく思わされましたけども、カリスマの働きですね、御霊の賜物の働きが本当に必要になってきています。でもそれは生ける神様の働きをこうみんながどの人も体験したいとですね、自分も受けたいし、家族や周りの、いや自分の教会の人たちに任したいということで来ておられるわけなんですね。ですから私たち癒しや奇跡、特に癒しや奇跡というのはこう人々の心を開くということをですね、そしてこう生ける神様をこう体験していくようになるということをですね、覚えていただきたいと思います。でここではですね、エルサレム中に知り渡っちゃったんですね。エルサレム広いですけど、狭いので、もう一気にですね、この噂とか、実際見た人もたくさんいるので、その彼が治ったっていうことをですね、だって40年間ですね、40年間一度も歩いたことがないんですね。でその人がずっと乞食だったのをずっとたくさんの人が見てるわけです。あそこで座ってた、なんか運んでもらってきてですね、いつもあそこに置いてもらって、いつもあそこにいた、いつもあそこにいた、いつもあの人だっていうふうに知って、みんなが知ってるようなきっと乞食だったと思うんですけど、でもその人が癒されて踊り上がって立ち上がって神様を褒めたたえ始めたんだから、それは皆さん驚くわけですよね。彼にとって40年って本当に長かったと思うんですけど、でもその苦しみを上回る神様の栄光がですね、彼を通してこう表されていったんですね。でもうそれを誰も否定することができなかったわけです。でそして17節で、しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めようですね。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。でこれ以上でも広がらないように、もうイエス様の名によって教えたり語ったり、語ったり教えたりしちゃいけないっていうことですね、脅していったわけなんですね。でこのポイントは、イエス様の名によって語っちゃいけないっていうふうに言ってるわけなんです。ですから逆に言うと、イエス様の名によって私たちは明かしなくちゃいけない、語らなくちゃいけないんだなってことが分かるわけなんですね。私たちはいろんなことが恵みがあったときに、どんどん他の人たちにこのことをですね、私はこういうふうに癒されたんですとかですね、語る必要があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして19節ですね。ペトロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。ものすごく大胆ですね。イスラエルの指導者たちの人たちの前で、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してくださいですね。なんか殺してくださいとまでなんかこう言わんばかりのですね、もうなんかこう言い方なんですけども、本当にペテロはですね、ヨハネはこう大胆にですね、このことを言っています。そして神様に従うより人に従う方がどちらが正しいか判断してくださいって言うんですね。もちろん神に従う方が正しいわけですね。でそのことをですね、もう大胆にこの言っているわけなんですね。でこの時ですね、秩序っていう言葉ですね、こう見ることができます。さっき最初は何の権によってこんなことをしているのかということを彼らが言っていたわけなんですけども、そしてここではイエス様の何によって教えちゃいけないと、こう彼らの権威で押さえつけようとしたんですけども、ペトロたちはですね、マタイの28章にありますように、イエス様が大切な権威で、ね、私は天においても地においても一切の権威が与えられていると言いました。なのでそのイエス様の権威によって彼らは語っていたんですね。なので イスラエルの人たち の権威っていうのはあるわけですけど、それよりもっと一番上のイエス様の権威に従って語っていたんですね。なので彼らが止めてもですね、いや私たちは自分の見たことを聞いたことを話さないわけにいきませんと彼らは言い切っていたわけなんですね。でパウロは私を強くしてくださる方によってどんなことでもできますと言っていますけども、イエス様の権威によって私たちが従っていくならば、イエス様が働かれるし、またイエス様が勝利を取られるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そして私たちが主に従うならば、主が勝利を表されるということをですね、覚えていただきたいと思います。リンカーン、アブラハム・リンカーンという方がおられましたけど、そのアメリカですね、南北戦争の時に部下がですね、リンカーンに、この戦いで神は私たちに味方してくれるでしょうか、どうでしょうかということを聞いてきた部下がいるんですね。 でもそれに対してアブラハム・リンカーンは、いや神が私たちに味方してくれるかどうかじゃなくて、私たちが神に従っているかどうかが大事なんだということを言われたんですね。つまり自分たちが神に従っているなら神が共にいてくださるし、私たちが自分が神様に従っていないなら神は共にいないということ、私たちの方が神に従う必要があるんだということをですね、アブラハム・リンカーンが言ったわけなんです。で彼は南北戦争で勝利を得ていくわけなんですけども、私たちは主に従うなら、神様に聞き従うことが私たちにとって最善であり、また全ての勝利の鍵であるということをですね、覚えていきたいと思いますですね。ただですね、皆さんですね、神様に従おうと思うときに、自分がこれだけはしたくないということをですね、言われたりですね、私はもうこれだけはしたくないとかですね、例えば誰々さんのところに行って福音を語りなさいとか、誰々さんに謝りなさいだとか、例えばですね、これだけはしたくないということをですね、言われたりとか、あとは自分が持っているものをこう神様に捧げるようですね、例えば時間とかお金とか、それからプライドとかですね、なんかそんなことしたらですね、人にどう思われるか分からないとか、親戚にどう思われるか分からないとかですね、私たちはこうやはりこう人を恐れますし、人にどう思われるかってすごく日本人は特に気にしますけど、もうそれを捧げなければならない時っていうのがあるわけなんですね。で私ね、こう神様に聞き従う時に人に悪く思われたり孤立することもあります。でも神様に従うかどうかっていうのは非常に重要なことであるっていうことですね。そこは私たちのポイントとなっていくっていうことをですね、人が何と言うと神様が言ったことに私が従うならば神様の責任を取られます。なので私たちは神様に従うっていうことをですね、第一に求めていきたいというふうに思います。でこのペテロとヨハネが恐れずに語っていたのは神様に従っていたからなんですね。なので彼らはこの責任は神様が取ってくださるということを分かっていたので、大胆にですね語っていったということをですね、覚えていただきたいと思います。なので私たちも神様に従っているならば、主が責任を取ってくださり、主が戦ってください、主が働いてくださるので、私たちは主に従うということですね、第一に求めていきたいと思います。ですね、そして21節、彼ら2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の故に神を崇めていたので、人々の手前2人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りだった。さらに脅したんですけども、その脅しっていうのはこう、何もこう聞かなかったわけですね。そしてペテロとヨハネはまたさらに大胆にイエス様のことを、自分の見たこと聞いたことを話さないわけにはいけませんと言って、証しをしていったということなんですね。ですから私たちはもうどんなことがあってもイエス様を証しするということはやめないようにですね、この人の前で言ったらですね悪く思われるとか、この人をこういうところで言ったらですね立場を失うとか、面目を失うとかですね、そういうことがありますけど、でもイエス様のことを証しすることはやめないですね、言っていただきたいと思います。 それが私たちにとって鍵であるということですね。覚えていただきたいと思います。今クリスマスでですね、コンサートでクリスマスのコンサートなんで、イースターの福音をストレートにこう伝えることができるわけです。で昨日もウェルボー氏はアメージングレースのところからですね、ジョン・ニュートンの奴隷商人であったところから神様の恵みと十字架の救いをこうはっきりと語っていかれたんですけども、私たちが本当にこう伝えておくということがですね、すごく重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天皇様、この日はありがとうございます。クリスマス時期ですけども、さらにイエス様のことを私が受けた恵みを他の人たちに述べ伝えていけるように、どうぞ助け導いてください。私たち一人一人と人として主が成そうとしている計画が成就していきますように、私たちが主に従うことができるように導いてください。仕事のこと、家庭のこと、人生のこと、これからのことに関して、私たちが主に従っていけるように、神様の計画を聞いて従うことができるように、助け導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにそれでは祈りたいと思います。悪い手の心がある方はその部分に手を取ってください。また月になると妨げとなりますので、短く共にクリアターの時を持っていきたいと思います。感謝します。それではお願いいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることを感謝します。また私たちが取り出している方に触れてくださることをありがとうございます。癒しと奇跡を表してくださり、解放を出してくださり、問題の真の解決を一人一人に与え、祈っている人たちに与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。私たちが取り出している方々、祈っている方々、家族や親族、また友人、知人、一人一人の体と精神に面する正常な状態と、女を見ている方々の体と精神に面するエスキスメント、癒され、癒され、癒され、癒され。さらにこの感謝を土台としていきなさいと幸せられます。すべてのことを感謝していくときに、私はすべてのことを、あなたのすべてを新しくし、あなたの愛するものもすべてを新しくしていくと幸せられます。困難や問題を通して非常に大きな神の計画が開かれていく方々が多くいるのを見ます。こう許されてくる困難や問題を徹底して感謝してみなさい。私はその背後に素晴らしい私の計画を用意していると幸せられます。腰痛のためにお祈りいたします。イエスキリストのその方々の腰を正常の状態に腎臓膀胱のためにお祈りします。イエスキリストのその方々の腎臓膀胱の働きを癒されよ、癒されよ、癒され。心臓のためにお祈りします。イエスキリストの方によってその方々の心臓の働きをイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。この新しいことからですね、こう導かれている方々がいるのが見えます。私に確認し、恐れずに進んでいきなさい。確認ができたときにあなたは踏み出していきなさいと称せられます。私はその網を、この私に聞きした神を祝福しようと称せられます。感謝します。あなたを見ながらいます。婦人科のためにお祈りします。イエスキリストのその方々の婦人科の働きを正常な状態にもない。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。